角に矢のお藤を絞め殺したのは女中のお角であった。金兵衛を絞め殺したのは勇吉の想像の通りに若い者の長太郎であった。彼らは女房と番頭が熟睡しているところを絞め殺して二つの死骸をそっと土蔵の中へ運び込んで、あたかも二人が自分でくびれ死んだように装ったのであった。角国屋の親戚で下屋に店を持っている池田屋十右衛門、浅草に店を持っている大増屋弥平次、無宿のならず者熊吉と源助、矢場女お兼、以上の五人は神田の半七と桐畑の常吉の手で挙げられた。角国屋の菩提寺の住職と無宿の托鉢僧とは寺社方の手に捕らえられた。これでこの一件は落着した。これまで書けばもう改めて詳しく注するまでもあるまい。池田屋十右衛門と大増屋弥平次と菩提寺の住職とこの三人が共謀して、かねて内服の聞こえのある角国屋の身代を横領しようと企んだのであった。角国屋の主人次郎兵衛はもらい子のやすをむごたらしく追い出して、とうとう変死をさせたことを内心ひそかに悔やんでいた。ことに総領娘のお清があたかもおやすと同い年で死んだので、彼はいよいよそれを気に病んで、折々には菩提寺の住職に向かって懺悔話をすることもあった。それが彼ら三人に呆気を思い立たせる根源で、坊主が一人加わっているだけに、彼らはおやすの死霊を種にして角国屋の一家を脅かそうと企てた。今日から考えるとすこぶる回りどい手段のようではあるが、その時代の彼らとしてはよほど巧妙な手段を巡らそうとしたのかもしれない。彼らはまず死霊のたたりということを言いふらさせて、角国屋一家に恐れを抱かせ、さらに菩提寺の住職から次郎兵衛を脅して、体よく隠居させて自分の寺内へ押し込めてしまうつもりであった。そうすれば嫌でも娘のお雪に婿を取らなければならない。その婿には池田屋十右衛門の次男を押し付けるという段取りで、だんだんにその計略を進行させることになった。しかし堅気の商人や寺の坊主ばかりでは万事が不便であるので、彼らは浅草下屋をごろつき歩いている無宿者の熊吉と源助とを味方に抱き込んだ。おやすの幽霊に化けたのは浅草のお兼という矢場女で、見かけは17、8のうぶな小娘らしいが、実はもう20歳を2つも越しているという爆練者で、熊吉の世話でこれもこの一件の徒党に加わったのであった。熊吉と源助は角国屋の近所を徘徊して、絶えずその様子をうかがっているうちに、お雪の師匠の文字春が堀の内へ参詣に行って、その帰り道はと日が暮れるのを見込んで、なでしこの浴衣を着たお兼を途中に待ち受けさせて、怪談がかったお芝居を演じさせたのであった。しかし森春がうかつにそれを世間に吹聴しないらしいので、彼らは当てが外れた。今度は手を変えて怪しい托鉢僧を角国屋の前に立たせた。お兼は女中たちの湯帰りを脅した。 それでどうにかこうにか次郎兵衛だけはこっちへ人質にとってしまったが、女房と番頭とが案外にしっかりしていて、彼らの目的も容易に成就しそうもないので、彼らは少しじれ出してさらに残酷な手段を巡らすことになった。お金はおばのお角を角国屋へ住み込ませて、隙を見て女房と番頭とを亡き者にしようと試みたが、さすがにお角一人では荷が重いので、店の若い者の長太郎を味方に引き込もうとした。長太郎は普段から主人の娘のお雪に思いをかけているので、これが首尾よく成就すれば必ずお雪と添わせてやるという条件で、とうとう悪人の仲間に入れてしまった。そうして女房と番頭とが不義を働いているらしいということをお角の口から前もって風潮させておいて、良い頃を見計らって二人の悪人が予定の計画どおりに女房と番頭とを滅ぼした。しかもそれを巧みに心中と見せかけて世間を欺き、合わせて検死の役人の目をくらました。これまではまず彼らの思いのままに進行したが、その秘密を桐畑の常吉に嗅ぎつけられたらしいのが彼らにおびただしい不安を与えた。常吉は門治春から詳しい話を聞いて、半七と相談の上でまずその幽霊の身元詮議に取り掛かった時に、半七がふと思いついたのはかのお金のことであった。お金はいつまでもうぶらしく見えるのを種として、これまでに小娘に化けて万引きやたかりを働いた凶状がある。もしや彼女ではあるまいか、目串を刺して子分の者に言いつけて、ひそかに彼女がこの頃の様子を探らせると、お兼は先頃浅草の小料理屋へ行って池田屋十右衛門に会ったことが分かった。池田屋は角国屋の親類である。もう一つにはかの熊吉が大増屋へ忍んで行って時々に博打の元手を借り出してくるらしいことが彼の仲間の口から漏れた。大増屋も角国屋の親類である。それから疑いはいよいよ深くなって、半七は遠慮なしに熊吉を引き上げてしまった。しかし彼もなかなかの強情者で、容易にその秘密を白状しなかった。たとえ白状しても白状しないでも、徒党の一人が引き上げられたと聞いて、彼らはにわかにうろたえ始めた。源助は慌ててどこへか姿を隠した。それが角国屋の方へも聞こえたので、お角も長太郎もぎょっとした。お角は門治春のうちの小女をだまして、師匠の口から常吉にいろいろなことを訴えられたらしいことを探り知ったが、大胆な彼女はわざと平気で済ましていた。しかし年の若い長太郎はなかなか落ち着いていられなかった。彼は破れかぶれの度胸を据えて、いっそお雪を脅迫してどこへか誘惑して行こうと企てたが、それを勇吉に妨げられて自分はため池の泥水を飲んで死んだ。こうなるとお角もさすがに平気ではいられなくなった。そのまますぐに姿を隠してしまえば、あるいはもう少し生き延びられたかもしれなかったが、こうした女の習いとして彼女は門治春をひどく憎んだ。何をしゃべったか知らないが、男のいい岡っ引きを引っ張り込んで 酒を飲ませてふざけながら自分たちの秘密を漏らしたかと思うと、おかくはむやみに森春が憎らしくなって雪がけの駄賃に殺すつもりか、それとも顔にでも傷をつけるつもりか、ともかくも彼女のうちへ押しかけていったのが運の尽きで、おかくは我が身を井戸へ沈めることとなったのである。もちろん死人に口なしで、おかくが本当の了見はよくわからない。事情の成り行きで、ただこう想像するだけのことであった。徒党の者はすべてその罪状を白状した。源助は一旦その姿をくらましたが、千住の友達へ立ち回ったところを捕らえられた。主犯者の池田屋と大増屋は死罪、菩提寺の住職とお金は遠島、その他の者は重追放を申し渡された。これでこの会談は終わったが、ついでに付け加えておきたいのは、その明くる年に桐畑と角国屋とに二組の縁談のまとまったことであった。一方は常吉と文字春とで、一方は祐吉とお雪であった。常吉は26で、文字春は27であった。祐吉は17で、お雪は18であった。もっとも角国屋の方は約束だけで、本当の祝言はもう一年繰り延べることとなったが、二組ともに一つずつの年上の嫁を持つというのは、そこに何かの因縁があったのかもしれないと大工の金吉は子細ありそうに話していた。どうです、かなり入り組んでいるでしょう、と半七老人は笑いながら言った。功徳も言う通り、ずいぶん回りどおい計略で、今日の人たちから考えるとあんまりバカバカしいように思われるかもしれませんが、第一には何と言っても昔の人間は気が長い。もう一つには金儲けということがなかなか難しかったからですね。角国屋、角国屋と書くのが本当だそうですが、のれんにはやはり角国屋とのの字を入れてありました。読みダメでしょうは、何でも辞書佳作を合わせて2、3千両の身代だったそうです。その頃の2、3千両といえば、この頃の10万円ぐらいにあたるでしょうから、それだけのものをただ取るには並大抵のことでは難しい。大勢の人間が知恵を絞って暇をつぶしても2、3千両の身代を乗っ取れば、まず大出来だったんでしょうよ。今日のようにボロ会社を追っ立てて、新聞へ大きな広告をして、濡れ手で何十万円を書き込むなんていう、そんな器用な芸当を昔の人間は知りませんからね。10万円の金を儲けるにもこれほど手数がかかった芝居をしたんです。それを思うと、昔の悪党は今の善人よりも馬鹿正直だったかもしれませんね。はっはっはっはっは。これもやはり本当の怪談ではなかった。私はなんだか一杯食わされたような心持ちで、老人の笑い顔をうっかりと眺めていた。定本時代推理小説、半七捕物帳に、公文社文庫、公文社。1986年、 昭和61年3月20日、初版1冊発行。著者について。1872年10月15日から1939年3月1日。劇作家、小説家。本名は刑事。別号に狂気堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、諸女戯曲、詩心練を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遙ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた「維新前後」1908年「修善寺物語1911年」の成功によって鬼頭は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。